ミガ白道の話ですね。
ミガ白道というのは仏教を聞いて因果の道理を信じて、ね、因果の道理を信じて今までのね、いわゆる間違った種まきや苦しみを生み出すような種まきをやめていく、ね、これは仏教です。もう仏教ってどんな教えかって言ったら、仏教というのは悪をやめて良いことをする、それだけです。そんな難しいことじゃないです。非常に分かりやすいでしょ。でも実際にやっていくとできない。なぜかっていうと業があるから。業、そうそう、頭でね分かっちゃいるんだけど、分かっちゃいるけどやめられないってね。ね、
先生ちょっと取っていいですか。
あ、はい。はい、だから必ず業があるから、業っていうのはその今まで自分がやってきたようにしか思えないし行動できないっていうのが業なんです。ところが私たちは自分って言ったら何かって言ったらこの我なんですよ。我、自分のイメージしているものが自分だと思ってる。我が自分だと思っているから、この我には業はない。業ってのは今までの自分っていうものはないわけ。つまり我っていうのは悪いことだと思ったらやめられるっていうふうに思ってるし、良いことだと思ったらできるっていうふうに思ってるのが我なんです。理想。でも現実は悪いことだと分かっていても今までの種まきの範囲内しか変えられないんです、ね、気をつけよう、車は急には止まれないっていうように、ゴーっていうのは、まあ、いわゆるもうものすごい勢いで走っている車のようなもので、ね、変えるってことはこういうふうにしか変えれないんですよ。ちょっとずつこう向きを変えていく程度にしか変えられない、ね、雪道で運転すると分かりますよね。うわー、止まれ止まれ止め、ブレーキブーンってこうブーンってこうねえな、車の向きがなんか変わってそのままこう流されてるじゃん。ブーンおかないおかない、北海道おかないですよね。あんな感じでゴーっていうのは変えようと思っても変えられない。だからゴーとぶつかっていくんです、ね、でそこで大事なことは、ね、これ必ず何度も何度も失敗するようにできてるんです。
うまくいってんだね。
ここが大事なんですよ。この話を聞いて拝訳修善を実践しようとしても絶対に何度も何度も失敗するようにできてる。なぜならばそれが目的だからなんです。わかりました。それが目的だからなんです。何度も何度も失敗させるのが目的だからなんです。
ということとはまた違う。
いや、やれるならやってごらんで、本当にやらせる。や、ね、実際離れないと罪悪からは離れられない。だけど仏様の真の目的は、ねね、真の目的は失敗させることなんです。
スヌーズに行ったら大変だから。今笑ってるわ。いよいよ。
ああ、大丈夫。
痛かったね。
失敗させることなんです。これが大事なんです。なんで
そんな一回で言ったら大変でしょ
うか。いや、そうじゃないですよ。これは失敗させることに意味があるんです。なんで失敗させることに意味があるんです。
考えろ。
考えますよ。なんで失敗したの、なんで失敗したんだろうと、ね、
ですよ。
だけどこれは失敗させることが大事なんです。
ああ登れないよね。
いやそうじゃないですよ。失敗すると業があることが分かるんです自分に。あら、
その業はちっちゃくならないの。
その家大事なのその業があるっていうことが分かれば、死んでも業が残るってことが分かるんです。私たちが知りたいのは死後があるかないかなんです。死後どんな苦しみを受けるかじゃない、死んだらどうなるかなんです。私は死んだら消えてしまうのか残るのか、そこが知りたいんです。でも業があるってことが分かれば、死んでもこれが残るんだってことが分かるんです。そうか、死後があるってことが分かるんです。この業があるってことが分かるまでは、私たちはですね、その仏教を聞いているのは頭で、死んだら苦しい世界が待っているんだろうなーで聞いてるんです、ね、死後があるのかないのかっていう話についてはあるかどうか分からないですね、状態の。あるとも言えないし、ないとも言えないと。わからない。真っ暗なんです。ところが、この拝訳修善を実践していくと、ね、どんなに頭で分かっていても、その通りに実践できない何かが腹底にあるってことが分かっていくんです。ね、ああ、人間っていうのは頭で行動しているわけじゃないんだな。ね、ここに何かがいる。それがやらせないんです。この何かっていうのは、肉体があるとかないとかではないとは関係ないんだなってことなんです。ね、今までの種まきが純粋に業になってますから、たとえ肉体が滅んだとしても、この業は消えることなく続いていくんです。そう、つまり業が変わらないっていうことが分かってくると、死んでも業が残るっていうことが分かってくるのと一緒なんです。分かります？死んでもたとえ肉体が滅んだとしても、こんなに変わらない業なんだから、この業は残る。そうすると心が安定してくるんです。仏教を本当の意味で真剣に求めることができるんです。仏教を求めるっていうことは、自分は必ず死んでいくんだっていうことが見えてくる。だから仏教を求めれば求めるほど我にしがみつくし、やっぱり実践ができなくなるんです。実践すると我が身の死が見えてくるから、我が崩されていくんですよ。自分の中で業が見えるってことは我が崩されるってことだからね。我が崩されていくと、じゃあ私は死んだらどうなっちゃうんだろうって気持ちが強くなる。だから実践できなくなるんです。必ずなるんです。だって今自分がイメージしている自分ってね、例えば農家に執着していた自分が仏教を実践していくと、農家ね、所詮死んだら農家も全部消えちゃうんだなとね。世間体を気にしてきた人も、その世間体とのつながりも全部消えちゃうんだな。子供を命として育ててきたね、人だったら、子供の、ね、子供に対する記憶も全部なくなっちゃうんです。仏教を求めていくってことは、それが見えてくるってことです。一切の執着から離れていくってことですから。ね。そういう中で何をよりどころに生きていったらいいのか。何を信じていったらいいの。それが業がなければね、分かんなくなるんです。求められなくなるんです。あ、死んでも業が残るから、子供よりも農家よりもお金よりも業が大事だってね、なるんです。だってこの業が死んでも残るもの、唯一私たちにとってね、意味のあるものなんです。 人生の中でこの業にかけてね、業に投資をしていくことが意味のある唯一のことなんですよ。どんなにこう農家は農地を広げたとしても死んだら全部消えていくんです、自分の中から、ね、どんなに大金持ちになったとしても死んで全部ね置いていく、ね、そうでしょ。生まれてくるときに大金をね、お腹からこう、ね、赤ちゃんが生まれた大金を握ってね、ダイヤモンドを握って生まれてきたって赤ちゃんがいますか。いないでしょ。裸で生まれて裸で死んでいく、何一つ持っていけない。そんな中で人生に生きる意味があるのかないのか。もし業がなかったとしたら人生に生きる意味なんてないってことになっちゃう。
究極はそこに行く、
ね、業が分かるからこそ本気で配役主膳に勤めるんです。ところが私たちは我が自分だと思ってるから、だから本当の意味で真剣にはならない。仏教を聞いて悪いことをやめなさい、良いことをしなさいって聞いたとしてもですよ、ね、それはなんか自分のイメージを良くするためぐらいにしかできないんです。本当の意味で業を変えるためにやっていこうってならない。なぜか業の存在を知らないから。業の存在を知らない私たちは絶対にこの苦味悪道を進むと失敗するんです。なぜかったら我が強くなるから、どんどん。だからどんどん自分の現実を見たくなくなるんです。進めば進むほど、だって現実で我をぶち壊す、我をぶち壊されても残る自分っていうイメージがない限りね、前には絶対に進めないんです。だから前に進んだらもうどっかで壊れて前に進めなくなって水の川、火の川に必ず入るようにできてるんです、ね、で元に戻る。でまたこう悩む、こんなことではダメだと、やっぱりやがて必ず死んでいくと、また前に進む、ね、そしてやっぱり失敗するんです。でまた悩む、どうして失敗したんだろうと、また頑張ってみる、前に進む、また失敗する、ね、何回も何回も何回も何回も失敗を繰り返して、失敗を繰り返していくことによって分かってくることはです、自分ってなかなか変わらない人間なんだな、それが大事なんです。それを知るために苦味悪道を進んでるんです。変わらないからいいじゃないですか。そうでしょ。もし早く変わったとしたら、それは死によって簡単に崩れてしまう可能性もあるんでしょ。
変わりやすいってことだろうね。
ね、
なんか偉いそこまで来ると偉い難しかった。
わかります。変わらないからいいんです。
変わらないからいいんだけど、だけどやっぱり業があるんだっていうところに、
そう、変わらないっていうことが分かった上でこの業を変えていくのが本当の意味の配役主膳なんです。本当の意味の苦味悪道なんです。だから何度も何度も何度も何度も失敗していく道なんです。この苦味悪道っていうのは失敗が大事なんです。前に進んでは失敗し、前に進んでは失敗し、前に進んでは失敗しっていうことを繰り返していくことが、これが苦味悪道なんです。例えばずっと現実から逃げてきた人ならば、それは逃げ業が出来上がって、お菓子を食べないようにしよう、また食べてしまったね。ところが登れてるから次は食べ できると思ってるでしょ、うん、そう思って頑張ったらいいんです。またやるか、
ちょっとの間だけですね。
そうそうそう、ね、そういうことを何度も何度も繰り返していくことによって、ああ私はいつも欲に走ってしまうものだなっていうことが分かってくる。分かって初めてこんな欲に走ってしまう私が欲から離れるためなら、ね、離れるためにどうしたらいいかっていうことを考えるような、ね、例えば忘れ物が多い人だったらね、なんで忘れ物が多いのか、それは、ね、気をつけてれば忘れなくなるって思ってるからなんです。でも忘れないで折れるって思ってまた忘れる、そしてまた忘れないで折れると思って忘れる、ね、じゃあ今度ね、じゃあどっかメモ帳でも書いておこうと、書く、あこれで大丈夫とメモ帳を見ない、書いたことを忘れる。どうしたらいいんだろう、こんなに忘れっぽい自分が。で、それが大事なの。そこで業を初めて知った。あ、私ってこういう業を持ってるんだな。大きくなったね。そこで初めて自分の業が分かって、業が分かるとほっとするんです。自分の心が。つまり業がなかなか変わらないっていうことは苦しいことだけど、変わらないっていうことが分かれば分かるほど心が落ち着いてくる。あ、これが本当の私なんだなぁと、ね、本当の私ってこういう人間なんだなぁと、業の存在が見えてくるんです。
ありのままの自分、
そうそうそう、ね、ありのってね、ママのってね、姿見せるのよってね、ありのママの自分になるのよ、私は自由よ、これでいいのってね、そういう風にこうありのままの自分、それが GO なんです。ありのままの自分っていうのが GO。その GO という存在が見えてくることによって、あ、これが私であり、これが大事にしなければならないものなんだと。たとえ肉体は滅んだとしても、これが残る。例えば、忘れ物をする自分が残るんです。嫌なことがあったら逃げてしまう自分が残るんです。ね？でも私たちにとってそれが安心なんです。あ、死んでも残るって安心だと思いません？それはどんなに罪悪にまみれていようが。ね？悪化を受ける以上にね、死んだら何にもなくなっちゃうことが一番恐ろしいんです。私たちにとって。
何か残しておきたい、
そうそうそう、何か残ると思いたいんです、ね、自分が何か残ってほしいと思う、ね、だけど結局何が残るかわからない。死んだらね、例えばこの肉体は滅んでしまう、この頭も滅んでしまう、記憶も全部滅んでしまう、ね、で死んで帰ってきた人はいない、じゃあ死んで帰ってきた人はいないのに、じゃあ何が残るのって話になるじゃないですか。これが残るよって言ってほしいわけ。それを知るためには自分の業と向き合うしかないんです。ね、例えば自分が仏教を実践して今まで責めてきた人ならば、責められるっていう結果を受けるんです。いや、責めないようにしよう、責めないようにしよう、人の姿を見てね、責めないようにしよう、責めないようにしようって思っても責めてしまう自分、またね、責めないようにしても責められ続けると、こんなに私の業ってひどいのってなるんだ。だけどそんなに変わらない業 心できるじゃないですか。ね、変わらないからいいんですよ。変わらないから自分の業をね、この業を大事にしていこうって思うんです。つまり私たちにとって一番知りたいのは死後があるかないか、あるとしたら何が残るかなんです。その何が残るかっていうことを知るためには業をね、業を知らないといけないんです。でも業は目に見えないものなんです。見るためにはですよ。ね、業っていうのはちょうどわかりやすく言えばね、滝のようなものなんです。ね、滝のようなもの。それを変えようとするっていうことはね、滝に手を突っ込むようなものです。バーってね。ホース、おぉ、これがゴーだってこう感じる。変えようとしたときに、変えようとしたっていうのは上からこう、水がバーって落ちるときにこう手をね、手を入れてその流れを止めると。流れに従ってる間は全然感じないじゃないですか。水の流れって。ゴーっていうのは水の流れのようなもんでね。ね、流れをこう止めようとしたときに初めて流れを感じる。水の勢いというものを感じる。ね。だから、早く自然に努めようと思って、初めて、業という存在を知るんです。ね。目に見えない業というものは、変えようと思って、ね。滝に手を突っ込んで、初めて、あ、これが業だーってこう感じる。業だーって。ごめんね。ね。こう、滝が、水がブワーって落ちてる中に、ね、手を突っ込んで、ブワーってこう、受けるじゃないですか。これが、あ、これが私の業なんだ。水が落ちてきて初めて感じるわけ。こう、止めようとしてね。今までの業の中。だから、自分を知るってすごく大事なんです。自分を知るっていうのは、自分の周りにいる人たちこそね、自分のグー業の人たちなんです。そこで、あ、私はこういうところがあるんだなと、例えばね、あんたバカじゃないのとこう言われた時に、はあ、私はこういうふうにバカじゃないのと言ってきたんだなあ、そう、それでやめていこうとするんですね。あ、自分はやっぱり土瓶の口だからね、ついついそう言っちゃうなぁと、言い方に気をつけて喋っていくしかないなぁと、そういうふうに思って初めて、いやいや、また言っちゃった、また言っちゃったね、また言っちゃったから言わない方がいいんじゃないか、言わない方がいいのは水の川だ、そう思うよ、逃げてる、言うんです、
言うのか、
言って直していくしかないんです。そうそうそう、言い方をこうもう少しこうまろやか優しく、そうそうそう、はい、言い方に気をつけて言うしかない、ね、攻めてくる相手に対しては攻められないように逃げるんじゃなくて、ね、その攻めてくる相手に対して攻めないようにちゃんと向き合っていく。そういうことによって自分のやっぱり業が見えてくるんです。頭でこうした方がいい、ああした方がいいっていうのは分かってるけど、その通りに実践することはなかなか難しいことなんです。だけど、そうやって自分の業が見えてくる。業が。あ、攻めないようにしていても攻めてしまう自分だなぁ、ね、それで言いながら僕はもう攻めなくなったよって思ってうぬぼれてたんだなぁと、ね、本当に攻めなくなるっていうのはですよ、どれだけ攻められてもですよ、どれだけ攻められても攻め返すことがなくなった状態なんです。本当にね、攻める業がなくなったらどうなるかっていうとね、あれ、攻めるって向井さんどういうことなんでしょうね。
わからない
よ。いやー、ちょっと
最近ちょっとあまりにも離れすぎてよくわからなくなりますとかね、いわゆる優越感とかね、よく言われます。優越感ってこれ何でしたっけ、どんな心でしたっけとかね。本当に業がなくなってしまうと、もうわからない。これが業がなくなるってことです。攻める業がなくなったら、攻めるってどうやって攻めたらいいのかわからない。バカにするって方がなくなったらね、どう、え、バカにするってどうやってやったらいいの？ってこうな、怒りの方がなくなったらね、怒るって なんでしたっけ、こうなる。それが業がなくなるってことで、業がなくなるまでは起きるんです。はい、怒りの業がなくなるっていうことはね、いわゆるどれだけ怒りをぶつけられたとしても、怒りで返すことはなくなる。どんなに余裕がなかったとしても、怒りで返すことはなくなる。だからといって我慢することもないんです。怒りっていうのは我慢するから怒りが起きるんです。ちゃんと自分の気持ちをどんな相手に対しても伝えていくことができるようになったら、怒ることなんてない。
ね。
いい業になったってことです。
業が全くなくなったって
、業が全くなくなったわけじゃないですよ。その悪から善に変わったってことです。
死んでから残る、
死んでから残る、そして生まれ変わってもその業を受け続けて、
できればいい業だけを持って、
はいはい、あのいい子だけを持って、すべてありのまま持っていきますから。悪い子を置いていくことはできますよ。いい子だけ持っていって悪い子を置いていくってことになって、ありのまま持っていく
なので、はい、できれば、
はい、
あの今度生きてる間になんとかこういい子
に、そうそう、いい子に変えていこうと、ね、ああそうなんだ。その子っていうのは死んでも残るから、その死の瞬間まで努力していくことはとても意味のあることなんだなってわかるんです。臨終息の切れ際まで努力していくことに意味があるんだな。なぜならばこの業が残るからです。わしはもう70も超えたからやっても意味がないんじゃ。違う違う、1年残っててもその1年間やっていくことに意味がある。3年残ってるとしたら3年間やっていくことに意味がある。ね、業っていうのはその人が努力をした分だけ必ず結果になるんです。でもそのためには業の存在を知らないといけない。業の存在を知ってこそ本当の意味の真理になる。努力をしよう、種をまいていこう、そういう風になっていくんです。そのためには配役修繕に努めるしかありません。じゃあ配役修繕っていうのはどういうことかとね。まあ子育てならば子供に付き合うことです。子供に付き合うと思い通りにならないです ね。思い通りにならない子供を相手にして思いを通そうとするのを罪悪って言うんですね。いかにやっぱり待てるかですもんね。私待つわってね、いつまでも待つわ、他たとえ誰かが振り向いてくれなくてもってね、待つわってね、いつまでも待つわ、この待てない気持ちが攻めに変わるんです。そうそうそう、早くしなさい。何を言うんですか、業は早くは変わりません。自分の業も変わるのに時間がかかるように、
相手の業も変わるのに時間がかかる。それを力ずくで変えようと思ったらね、それが責めるってことなんです。それはその結果を先送りにしただけなんです。ね。ああ、子供のために時間を取ってあげなかったならば、子供が大人になってから時間を取られるようになるんです。ああ、こんなことだったら子供の時に時間を取っていた方が楽だった。こうなる。はい。
ああ
、だから必ず責めてもね、責めても結果は必ずやってくるんです。それをやっぱりちゃんと受けていくしかない。待つしかない。苦労するしかない。悩むしかない。それが本当の意味で分かっていくのが、信心なんです。ところが私たちは、なかなかですね、頭で分かっていても、今こうやって話をしてね、あ、そうなんだ、失敗しても、失敗しても、失敗してもね、やり直していけばいいんだと。こういうふうに聞いたとしてもですよ。いや、そんなやり直すことなんてできるだろうかと。ね、落ち込んでしまうんじゃないか、逃げ出してしまうんじゃないかと。こういうふうに思いますよね。だから、法蔵菩薩が支えてくれるんです。これが、他力の信心。他力の信心というのは自分の心とは違う力なんです。あなたが逃げたいと思った時に、逃げれないよって教えてくれる人。他力の信心はですね、あなたが、ね、欲に走った時にね、囁く。死ぬよ。死ぬよ。そうやってる間に、死ぬよ。死ぬよ。死ぬよ。教えてくれる。そうすると逃げていても不安になる、ね、じゃあ逃げれないなら攻めたらいいか。攻めるとどうなるか、ね、他力の信心はね、攻めている相手はこんなに苦しいんだよ、あんなに苦しいんだよっていうことを教えてくれる。今まではですね、信心がないときは、攻めるときは相手の顔を見ずに攻めていた。ところがだんだん信心ができていくと、相手の顔が見えてしまう。攻めた相手が苦しんでいることや悲しんでいることが見えてしまう。だから攻めるに攻めれなくなっていくんです。だから逃げるに逃げれない、攻めるに攻めれない。だから頑張るしかない。どんなことがあってもね、あ、現実を受け入れるしかないんだな。そう知らされてくるんです。これが他力の信心である法蔵菩薩なんです。だから私たちは、なんていうんですかね、過去無量光の間に何度も逃げてきました。何度も、もう、二が白道の二がに落ちて、そのまま人生が終わってきたんです。ね。だって向き合い続けていくって大変なことだから。一回こう頑張って崩れた。もうこれでもうやり直せない。ね、いや、頑張っていこうと言われた。でも頑張れない。もういいんだってなった。我が強くなって終わった、ね。だけど、何回も逃げて、何回もひどい目に遭って、それを何度も何度も繰り返してきて、ね、
仏教を聞いてきた仏縁深い人だけが逃げるに逃げられないっていうことを知らされていくんです。ね。だから逃げるんですよ。逃げていくんです。水の川、火の川に落ちていくんです。落ちていくけど、落ちていくけど、またやり直そうって思うんです。そう思えるのはあなたの心じゃない。阿弥陀仏の心なんです。ね、何度も投げ出そうと思う。何度ももう逃げ出そうと思う。もうダメだとちゃぶ台をひっくり返そうとね、言ってちゃーって感じね。こんな感じでひっくり返そうとする。でも、逃げれない。やるしかない。そう、何かが教えてくれる。だから、私たちは前に進むことができるんです。わかりますかね？だから信心があるから求められるんです。人間の心では最後まで求め抜くことはできない、ね、だってずっと進むことができるなら求められるかもしれないけど、何度も何度も挫折していく道ですから、ね、前に進もうと思っては挫折する、前に進もうと思っては挫折する、それを何度も何度も繰り返していく道なんです。それを、ね、本当ならね、ほとんどの人はですね、ほとんどの人はそうやって、もう挫折して、もうダメだと、苦しくなった欲の川に入っても、じゃあ聞くのをやめよう。怒りの川に落ちて聞くのをやめようっていう人の中、求めて行ける人はですよ、ね、逃げるに逃げられない、ね、攻めるに攻めれない、やっぱりこの道を進んでいくしかない、こうなるのはですよ、これは阿弥陀仏のお力なんです。この信心について教えられたのが法蔵菩薩陰二寺ってことなんです、ね、陰二寺っていうのは阿弥陀仏っていう仏様はね、もう仏というところに立ってるのに、ね、それが私たちの心にね、心まで降りてきてくださる、陰まで降りてくださる、ドロボン部のところまで降りてきてくれる、降りてきてくれるってことはどういうことかって言ったらね、一緒に苦しんでくれるってことなんです。あなたが地獄に落ちるならば一緒に地獄に落ちましょうと、あなたがね苦しんでいるなら一緒に苦しみましょうと、あなたが悩んでるなら一緒に悩みましょうと、それが法蔵菩薩の心なんです。関係ないです。それは一人一人の過去性の問題です。そうそう。一人一人の過去性、皆さんが仏法と出会ってきた歴史なんです。はい。これ純粋に仏様に愛ですね。教えを聞いてきた、いわゆる章、何章ね、それを聞いてきたか、その数の分だけ心の中に残る。そして仏法を聞いて苦しくなって逃げようと思っても、あ、逃げれないんだな、 前に進んでいくしかないんだな、ね、何度も何度も崩れていくわけですよ、ね、何度も何度も崩れながらも、いや、やっぱり前に進むしかない、崩れてもやっぱり前に進むしかない、崩れてもやっぱり前に進むしかないって背中を押してくれるんです。またね、いや、そういう心の中にそういう信心が弱かったとしても、自分が逃げた時に誰か自分の周りでね、いや逃げてはダメだよと、一緒に向き合っていこうっていう人が現れるのもね、この宝蔵菩薩の力なんです。そうやって目に見えない力、目に見える力に支えられてこの道を進んでいくんです。これをご阿三ではですね、釈弥陀慈悲の父母、こういうふうに言われるわけです。釈弥陀慈悲の父母、242ページ。ね、左下ですね。釈弥陀慈悲の父母、主樹に善行方便し、我らが無常の信心を発起せしめ玉にせる。無常の信心っていうのが、どんなことがあっても、因果の道理を信じて、配役修善に努めるしかないって思う心です。それを起こすまでね、それを起こすまで、釈迦っていうのは、実際に私をね、導いてくれる人、善知識であり、ね、法友ですよ。仏法を一緒に聞いている人たち、その人たちと、弥陀っていうのは目に見えない力、目に見える力と、目に見えない力がね、あるときはお父さんのように、前に進めって言うんです。こんなことでどうしてるんだと。叱る。あるときはお母さんのように、いいんだよ。苦しいときは泣いていていい。ね、前に進めないときは落ち込んでいていい。立ち止まっていていいんだよ。ある時はお父さんとなり、ある時はお母さんとなってね、自分の心を支えてくれる、ね、様々に善行を方便してくれる、ね、善行を方便してくれるっていうのは、何度も何度もこの苦脈道にぶつかっていくように進めてくれるってことです。こう押し出してくれる、ね、押し出してどうするかって、押し出したらまた崩れるわけです。そしたらまた押し出してくれる、何度も何度も押し出してくれて、最後無常の信心を起こすところまでね、起きるところまで何度も支えてくれるんです。そうやって私たちは支えてもらわなくてはですね、無常の信心を起こすことはできない、この苦脈道を進んでいくことはできない、そして今までの自分、今まで自分はどんな種をまいてきたか、どんな業を生み出してきたか、それを真正面から受け止めることはできないんです。
自力じゃできない。
自分の力で、一人で進んでいける道じゃないんです。ね。みんな一緒に進んでいく道なんです。みんなに支えられて進んでいく。目に見えない力、目に見える力に支えられて進んでいくんです。ね。だから仏様っていうのはね、ね、まずこう、押し出してくれると。おーっと行けと。ね。前に進めと。背中を押し出しね。落ちそうな時はこうやって支えると。ね、こういうふうにやってるわけです。 押し出す、ね。押し出して支える。押し出して支える。押し出して支える。これが子育てですよ。ね。ああ、かわいそう、かわいそう。支えてるだけじゃなく、あの時はプシッとこう。押し出してあげなくちゃいけない。でも押し出すだけじゃダメなんです。押し出してるとだんだん落ち込んでいくから、支えてあげなくちゃいけない。ある時は支え、ある時は押し出し。そうやって心は成長していく。大事なのは挫折なんです。どれだけ挫折を繰り返していくか、失敗を繰り返していくか、そして失敗を乗り越えて前に進んでいくか、それが大事なんです。分かっていただけたでしょうか。そう、業も変わっていきます。
早く気づいてくれ。ちょっともう、あ、それこっちを買ってか。
そうです。
きっと気づいてるだろうけど、まあ、チャレンジャーしてほしいですね。
待ってあげることが大事なんです。私待つわって。ね、いつまでも待つわって。
待ってもらいましたもんね。
そう、待ってもらったんだ。待ってもらった分だけ、待ってあげるしかない。今までの自分が知らされます。あ、こんなに待ってもらったんだなぁ。それをね、早く早く、
まあまあ
ね、自分が見えておりません。
まずは自分ですよね。
はい。待ってあげるしかないんですね。分かっていただきましたかね。じゃあ今日は以上です。